皆さんおはようございます。シャナトバーわかりますか？シャナトバー、今日は大晦日なんですね。今日の日没で、ユダヤ暦の新しい年が始まります。シャナトバーっていうのは、新年明けましておめでとうございますというような意味なんですけれども、ユダヤ暦何年だと思いますか？来年と言いましょうか。今日の夕方からですけど、5779年を迎えます。この、新しい年になって10日間悔い改めの時を持ちます。そして10日目が、聞いたことがあるかもしれませんけれども、ヨムキプールとかヨムキッパという大食材日という日なんですね。随分違うなと思います。私たちは新年を迎えると何かこう華やかな気分でですね、お塗装を飲んだりしてというようなことでしょうけれども、ユダヤの世界では初めの10日間は悔い改めの時であるということなんですね。今日のメッセージとはこれは直接関係ないことなんですけれども、今イスラエルの国ではそんな雰囲気なんだなと、そういうことが行われようとしているんだなということでちょっとご紹介をしてみました。さて今日のメッセージですけれども、神の中に生き動き存在する、そういうテーマですけれども、今聖書を読んでいただきましたけれども、パウロがアテネの人たちに、メッセージを語っているというそういう場面ですね。深く聞きたい言葉がいくつもあるんですけれども、その中でも今日は28節の我らは神の中に生き動き存在する、この言葉を思い巡らしてみたいと思うわけです。読むとお分かりになるように、これはですね、ユダヤ人の社会の中の言葉ではないですね。そうではなくてギリシャの詩人の言葉だと、パウロ自身が言っているわけです。あなた方もあなた方のギリシャ人の詩人がですね、我らは神の中に生き動き存在するということを言っているというふうにパウロは語っているわけです。ですから、はっきり言ってしまえば、異教の言葉というかですね、異文化の中のギリシャ文化の中の言葉なんですけれども、ユダヤの社会の言葉、あるいはユダヤ教、あるいはまたキリスト教の中の言葉ではないんですけれども、でもその異文化の中の言葉をとってパウロはこれは本当に真実を伝えているなということを思って引用したわけです。そしてまたアテネの人にとってはですね、ユダヤの世界ではこうなんですよとか、キリスト教の世界ではこうなんですよというふうに言われるのではなくて、自分たちの社会文化の言葉で語られているわけですよね。自分がよく知っている言葉、ああ、あの詩人のあの言葉だという、そういう言葉を持って神様の真理が伝えられたということですから、なんかこうなんていうんでしょうかね、ぴったりときたというか、本当にこの自分の内輪の話として、内々の話としてこのことが語られたんだというような、そんな感覚を持ったんじゃないかなというふうに思うわけです。そんなような背景で語られた言葉ですけれども、最初に目を向けたいのは、我らは神の中にという、この中にということですね。この言葉に注目してみたいと思います。口語訳聖書では神の内にというふうに訳しています。私たちはどこに生き動き存在しているんだろうか。いや、それは神の中に、神の内に生き動き存在しているんですよということですね。これが私たちの今いる場所なんですよ。神の中にいる、神の内にいる。どこにいるかわからないというのはね、とても不安なことです。この教会の若い方が八ヶ岳に、つい最近ですか、ちょくちょく行くというような話も聞きましたけれども、私も20年ぐらい前にですね、何度か八ヶ岳行ってますけれども、20年ぐらい前のことです。 このですね、まあ、行者小屋というところからですね、こう東とか西とかよく、西側かな、まあ、左の方からですね、こう登ってったわけです。硫黄岳、赤岳、権現岳とこう並んでるわけなんですけれども、その赤岳から権現岳に行く途中ですね、私は道に迷ったんですね。でも最初道に迷ったなんて思ってないわけです。どんどんどんどん進むんですけれども、いや一回下がるは分かるけれども、そのうちこう登っていくはずだと。だけれどもいつまで経っても下っていくなと、なんかおかしいなとふっと思ったわけですね。そしてまあ何もね、毎日毎日人が歩くようなポピュラーなコースなはずなのに、なんとなく人が最近通ったような気配がないなと。ついにはですね、岩壁をこうロッククライムならずクライムダウンするようなね、こんなところは普通いわゆるハイキングコースとして、あるいはこの初級の人中級の人が特に登るのはまだしもね、下ると危ないんですよ、この急なところをね。なんかおかしいなというふうに思うんですけれども、いや思い込みというのはなかなか大変なものですね。なんかおかしいと思いながら、あこれはおかしいんだとなかなか思えないわけです。でももうちょっと行ってみようか、でも一体自分はどこにいるんだろう、だんだんだんだんね不安になってきましたよ。日もだんだんだんだん落ちてきてね、時間的にもこんなに歩ってこの目的の今日の天場っていうんですけど、このテントを張る場所に着かないはずがないということでですね、ようやくさすがにこれは絶対なんかおかしいんだということで来た道を戻ったわけです。そしたらですね、この分岐がありましてね、この分岐をこっち行かなきゃいけないのにこっち行ってしまったっていうことが分かったわけです。それでその分岐のところに戻って、あようやく今自分は正規のルートの上にいるということが分かりまして、すごくホッとしました。自分がどこにいるかということが分かってですね、本当に安心したんですね。さて私たちはどこにいるんだろうか。神の中にいる、神のうちにいる、そういうふうにパウロは神様の言葉を伝えました。この中にとかうちにっていうのは包まれてとかこれこれの関係の中でというそういう意味があるんですね。ですから神様の中にいる、神様のうちにいるということは神様に包まれている、神様との関係の中に私たちはあるということを言っているわけです。人間は人の間というふうに書きます。人間も人の中に、人に包まれて、まあ囲まれてと言いましょうか、人との関係のうちにあるということでしょうね。人間はもうどうしようもなく社会的な存在であるというふうに言った学者がいるそうですけれども、孤独な好きな人は確かにいるだろう、そしてまた私たちは確かに時にはですね、どんなに仲がいい家族であってもちょっと一人になりたいなという時ありますよね。でもそうではなくて、本当に孤独な好きな人がいる、あるいは人間嫌いな人もいるだろう、でもそれでもですね、もう本当にこの全く孤立する、関係なく生きるということはできないんだ、人間というのはもう直すことができないほどに社会的な、つまり人間の中にいる、そういうものなんだということを言った学者がいるわけです。でも確かにその通りだろうけれども、神の中にあるということを飛ばしてしまって、人間というのは人と人との間にあるんだ、人との関係の中にあるんだ、人との交わりの中にあるんだという、ここだけに生きるのはなかなか辛いものなんですね。普段あまりそういうふうに思わないかもしれない、感じないかもしれないけれども、そこには不安がつきまとうわけです。人との関係だけ、そうすると何か焦りを感じたりもするわけです。なぜかというと、自分が自分としてあることのできる場所というのではないからです。人と人との間というのは、 ですから神様との関係ということ、神様の中にということをなくして人の中に置かれてしまうと、私たちは隣を見たり後ろを見たり周りを見たり、そして、自分はどの辺の位置なんだろうか、上だろうか下だろうか、まあまあなんだろうか、いやすごくがっかりするような位置なんだろうか、まあそのようなことの、そういうなんていうんですかね、相対的な位置づけの中でしか自分を見ることができなくなってしまうということなんですね。ですから私たちは人間の間にある、その通り、でもその前に神のうちにあるということを覚えなければならない。神の中に私たちはまずいるんだという、ここをですね、しっかり私たちは見つめなければならない。その時に私たちの存在の土台がしっかりとできるんだということを覚えたいものですし、またこの神の中にと始めたパウロの言葉、神様のメッセージの中にそのことが私たちに語られているんだと思います。さて、その神の中に、神のうちにですけれども、まず神の中に、神のうちに生きているんだとこう書かれています。この生きる、神のうちに生きの生きは、まあ、生物として生き物としての生を語っています。生き物としての私たちです。生き物としての私たちは神の中にいるんだ、神の中に生まれ、神のとの関係の中に生まれ、そして今生きているんだ。神様の中に私たちは今、私たちの生、命というものは支えられているんだということなんですね。旧約聖書の詩編139編13節と14節にこんな言葉があります。旧約聖書になります。詩編の139編ですね、まあ、開かれる方は979ページになりますか。979ページを開きますと、詩編139編が左のページにありますが、この13節と14節ですから、もう一枚めくりますね。980ページでした。ここにあなたはと始まりますが、このあなたというのは神様のことなんです。あなたは私の内臓を作り、母の体内に私を組み立ててくださった。私はあなたに感謝を捧げる。私は恐ろしい力によって驚くべきものに作り上げられているというふうに書かれています。私たちにはいわゆるこのですね、血のつながったと言いましょうか、まあ、聖書の言葉で言うと肉のと言いましょうかね、肉の父、肉の母がいますね。素晴らしい両親であるならばいいんですけれども、世の中すべての両親が素晴らしいというわけではない。もしかしたら私たちの中にもですね、点数作ると何点かなというふうに思う、そういう両親に育てられたという方がいらっしゃるかもしれません。そういう親もいますよね。さらには親の資格を問われるような人もいるかもしれません。そして私たちの、あるいは皆さんの親がそういう人だったという方もいらっしゃるかもしれません。言葉ではっきりそう言われるんじゃないけれども、でもなんとなく、あなたは欲しくない子だったんだよ、あなたはいなくてもいいんだよというようなメッセージを受け取ったということがあるかもしれません。でもそのメッセージは全部完全な間違い、嘘です。私たちは神の中に生き、つまり神様の中に、神様のうちに臨まれて、そして今読んだようにですね、この14節にあったように、恐ろしい力によって、これはワンダフルという言葉だったと思いますね、英語の聖書では。驚くべきものに作り上げられている、こちらだったかな。驚くべきものっていうのは本当に素晴らしいものとして作られている、そういうものとして私たちは生まれて今いるんだと聖書は言っているのです。そしてそのような神様との関係、私はあなたを素晴らしいものとして、私はあなたを望んでこの世に生み出したんだよと と言ってくださる、そういう神様との関係の中に今私たちは生きており、そしてそのような神様との関係の中でこの世を生き物としての私たちは去っていくということなんです。15節のところ、口語訳でもちょっと読んでみますと、あなたの御業はくすしく、あなたは最もよく私を知っておられます。15節にはこう書かれています。知り尽くしてくださっている、裏も表もということですね。まあ、私たちの他の人には知られたくない、でも神様はそれ知ってくださっている。絶対にここだけはバレちゃったらばもう付き合ってもらえない、そういうところがあるかもしれません。でも神様はそれ知ってるよ、でも私はあなたを素晴らしいものとして見ているのだと言ってくださっているのです。神様の愛というのは不思議な愛といえば不思議な愛です。私たちは神の中に生きている。そして2番目に、私たちは神の中に動きというふうに読みました。この動くということはどういうことかというと、まあ、まさに毎日の生活のことを言っていますね。私たちは毎日動くわけです。体動く、そして仕事をする、遊びもする、食べもする、そういう毎日の生活です。私たちは神の中に動いているんだ、神の中なんだ、このことを私は覚えていなければなりません。このことを忘れてしまうときに、つまり神様との関係の中に私は今日の日常の生活をしているのだという視点を失うときに、私たちはパンのみのために生きることになるかもしれません。パンは大切です。まあパン、経済生活のことをここでは言っていますけれども、私は言っていますけれども、経済的な局面も大切でしょう。だけれどもイエス様はおっしゃいましたよね、人はパンのみにて生きるものではないんだ、パンも大切、でもそれが一番ではないんだ、それだけじゃないんだ。じゃあ何だ、人はパンのみによって生きるものではなく神の言葉によって生きるんだ、神の中にいるものですから、神の中に動くものですから、神のとの関係の中に、神様の言葉によって私たちは生きている、これを覚えなさい。イエス様はそうおっしゃったのです。まあ、先ほどね、私も教養がないもんですから、なんだっけなと思ってちょっと調べたりしてね、あ、そうそうそう、一つの妖怪がヨーロッパに現れているっていう言葉があったなとちょっと思い出してね、なんだっけな、共産党宣言というマルクスとエンゲルスの、書いた本のですね、出だしの文章なんですね。なんかこれね、すごく印象的に覚えてるんですよ私ね。一生懸命マルクスの本読んだわけでも全然ないんだけれども、なんか印象に残るでしょ、一つの妖怪がヨーロッパをね、歩ってると。今ね、共産主義はだんだんだんだん歩かなくなってきたかもしれないけれども、でも経済経済経済っていう妖怪が歩き回ってるんじゃないだろうかって私はちょっと感じているのです。経済成長さえすればいいんじゃないか、景気さえ良ければいいんじゃないか、収入が上がればそれでいいじゃないか、それを基準にして政権を選べばいいじゃないか、それを基準にして毎日の生活を組み立てればいいんじゃないか、そのようにするならば私たちは神の中に動いているものなんだというこの喜びを失うことになります。そしてまたですね、神の中に動くことを忘れるとですね、じゃあどこに動くのか、ただただ人の中に動く私たちになってしまうんですね。先ほどのこのですね、人との比較の中にということと、まあ、通じるところがありますけれども、ただただ人の中に動く、ただただ人との関わり、人のとの関係の中に日常生活を送る、あの人は私のことをどう思っているんだろうか、私のことをどう評価しているんだろうか、そういう目にですね振り回されることになっていく。なんかあんまり面白そうな生き方じゃないですよね。そうです、それは面白そうな生き方ではありません。面白くない生き方です。なんで面白くない生き方なのかというと、それは本来の私たちの生き方ではないから面白くないんです。私たちの本来の生き方をするならば、それは面白い生き方なんです。正しい生き方なんです。 経済的にはそんなにかもしれない。でも楽しい生き方なんです。私たちは神の中に動く、神の中に生きているんですね。このメッセージ今ね本当に必要ですよ。だって LINE に既読っていう風に入らないと、もうね、うわ、なんで読んでくれないだろうって言って、もう夜も眠れない人がたくさんいるんですよ。学食でね、一人で食べてるとね、なんだあいつ友達もいないのかと思われちゃうと困るんで、トイレでご飯食べてるっていう人がいっぱいいるんですよ。人に振り回されてるんじゃないですか。人の中だけに生きているからじゃないですか。それらの方々が、私は神の中に動いているんだということを知ったときに、その人の生き方はガラッと変わるはずです。その人のこの人生が本当にガラッと変わるはずですよね。また学生さんだけではない、自分よりも知られた会社、収入も多かったりすると、なんか引け目を感じるというのは、まあ一般的なことかもしれませんけれども、それもおかしなことです。イエス様はおっしゃいました。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられます。マタイの福音書の6章33節の言葉です。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。今日の御言葉と照らし合わせて言い換えると、まず神の中に、神様に包まれて、神様との関係の中に今生きているんだという、この事実を大切にして日々を生きなさい。経済を大事にしちゃいけない。そういうものはそれで与えられるから、私がちゃんと必要は備えてあげるから、そういうふうにイエス様がおっしゃってくださったのです。私たちは思い煩うということがあります。思い煩いの気持ちが起きるとき、私たちは神の中に動いているんだ、毎日の生活は神様の中にあるんだ、神様との関係の中にあるんだということを覚えたいものです。フィリピの信徒への手紙の4章6節7節にこんな言葉があります。今度新約聖書になります。開かれる方はお開きください。新約聖書の366ページになりますね。4章の6節と7節366ページの上の段になりますけれども、ここにですね、どんなことでも思い煩うのはやめなさい、何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスによって守るでしょう。こうあります。思い煩う自分を責める必要はないんですね。これは不信仰だからじゃないかとか、そんなことを思う必要はないんです。ここでおっしゃっ、この聖書を通して神から語っていることは、思い煩うのはやめなさいということは、その思い煩いに圧倒されてはいけませんよ、そんな必要ないですよ、思い煩うことがあったら私思い煩ってるんですと神様に申し上げなさい、そして感謝してごらんなさい。そうすればこの世がいっぱい持ってるとか、いっぱい、食べられるとかいうですね、そういうようなものではない、神から来る平安があなたにありますよ。アパルームという証の御言葉と証ね、日々証が載っかっている本があるんですね。私それ買ってないんですけれども、ちょっと何ですか、試し読みしてもいいよっていう、1ヶ月試し読みしていいよっていうのがあったんで、ちょっとダウンロードしてみたんですね。今日のこの証はですね、もうとにかく感謝すること、そういうふうにしてみたと、いろんなことあるんだけれども、とにかく1時間ね、この奥さんと歩きながら、いや、この木があることに感謝します、もう目に見えるもの全てが感謝なんだ、私がここにいること感謝なんだ、その感謝ということに思いを向けたら本当に平安があったという、そういう証が出ていました。なるほど、だからですね、いつも喜んでいなさい、いつも祈りなさい、いつも感謝していなさい、そのように御言葉は伝えている。 さて、なぜ私たちはそういうふうにはばかることなく言うことができるんだろうか。なぜですね、私たちは自信を持ってそんなことを言うことができるんだろうか。そうですよね。私たちは神の中に動くものだからです。3番目に、私たちは神の中に存在すると読みました。この存在するっていうのは、あの息、神の中に息の方は、生き物として、生物として、まあそういう意味で生きるということだと言いましたけれども、この神の中に存在するというのは、生き物としているあるということではなくてですね、価値あるものとして存在しているという意味です。でもこのことはすでに私たちが今日聞いてきたことから来る当然の結論ですよね。私たち一人一人は神様を父母として生まれてきたんだ、望まれて喜びの中に唯一のユニークなものとして他に変えられない、つまり作品として生まれてきたんだ。そして神様との関係の中に生まれ、神様との関係の中に動いているんだ。今日の一日というのは神様の中にあるんだ。神様に包まれているんだ。だからローマの信徒への手紙の8章28節にあるように、全てのことは万事が益となるように共に働くということを知って生きることができる、そういうことができるのではないかと思います。まあ、私たちの一日一日というのは神様のキャンバスみたいなものだと思うんですね。あの絵を描く、明るい色も使いますね、絵描きは。でも明るい色ばっかりだとね、ちょっと見るの疲れるかもしれませんね。あるいは表現することのできる範囲っていうのは狭まるんじゃないですか。あの光をテーマに描いたあの印象派の絵ですね。でも影の部分がある。あの睡蓮という絵を思い出しますか。あれなんていう人、マネ、モネ、わかんないけれども、この睡蓮の絵のですね、あの思い出されると思います。あるいはパラソルを持つ女性の絵思い出しますね。でもあれ全部明るい色じゃないですよね。暗い色がそこにあるからこそ明るい色が生きていく。明るい色も必要、暗い色も必要。私たちの日々、一日一日という、まあ、私たちの人生という神様のキャンバス、神様は明るい色も使いますし、でも暗い色も必要と。そして私たちはこの絵がどんな絵になるのか分かりません。一枚一枚全部違います。一人一人の絵は全部違います。でも一つ共通なことがあります。それはその絵が完成した時に台が一緒だということですね。絵の台は神の栄光という台に違いありません。そして出来上がった時に、ああなぜあの明るい色がここにあるんだろうか、なぜこの暗い色がここに使わなければならなかったのか、なぜあそこにああいう景色を描かなければならなかったんだろうか、なぜあの人がここに登場しなければならなかったんだろうか。その登場人物は嬉しかった登場人物もいれば、そうでない人もいるかもしれない。でもこの神の栄光という絵のために必要だったんだということを知ることができます。そして私たちは神を褒めたたえるのです。そのようなものとして私たちは神の中に生き、神の中に動き、そして神の中に存在し、そして去っていくのですね。でも去っていくということは、この世を去るということは、全然なくなってしまうということではありません。この生物としての生き物としての命は終わるかもしれません。終わるでしょう。日々の生活もいつか終わる時が来ます。でも私たちの魂は永遠に続くということなんですね。ですから私たちの歴史は人生80何歳、90何歳、100何歳、そこで終わりましたということではないということを覚えたいと思います。そしてもう一つ、私たちの人生は神様のキャンバスみたいなものだというふうに申しましたけれども、 このキャンバスのどこかに十字架が描かれているんです。そしてこの十字架はですね、何のために描かれているかというと、私たちに問いかけるために描かれているんです。十字架の意味、そうですね、イエス様はあなたの神、あなたの救い主ですよ、そのことをあなたは信じますか。その問いかけのためにどこかに十字架が書かれています。何回か書かれることもあるかもしれません。10歳の時に、そして50歳の時に。10歳の時には気がつかなかったけれども、50歳の時に信仰を告白するということもあるでしょう。そしてもしかしたら今日皆さんはそのキャンバスの片隅が真ん中か分かりませんけれども、ああここに十字架がある、その十字架に目をやっているかもしれません。であるならば、神様の問いかけがその絵から来ているということです。あなたはイエスを救い主としますか。あなたはこの問いかけに答えてくださいというふうに聞かれているんです。見事な絵かもしれません。でもどんな絵であっても最も大切な部分はこの十字架の絵の部分なんですね。このイエス様を救い主としますという告白をするときに、今日読んだこの神の中に生き、神の中に動き、神の中に存在するという事実が私たちの人生の中に実体を伴ってくるのです。一言お祈りをさせていただきます。